こんばんは、高橋むみです。
こんばんは、アシスタントのまのです。
いかがお過ごしでしょうか、皆様。
そうですね、私はですね。うん、
いや、忙しい。聞いてないよ、あなた
に。私に聞いてないの。
聞いてるかい。
あれ、まあ、もう仲良くしてくれないよ。
リスナーの皆さんに問いかけてるわけですよ、私は。
うん、あれ
あなたのことなんか別に興味ないですから。
うん、
まあそういうこと言うとね、またね。
そうそうそう。
ファンの人に怒られちゃう
から、ね。そうそうそうそう。
あの、3人くらいのファン
に、ね。そうそう、3人くらいね。誰が3人じゃ。
つうわけでね、はい、今夜もあの、素敵な。
やったやった。
僕の大好きな。
うん、来ましたね。
男が来てくれてますんでね。
はい。
張り切っていきたいと思いますよ。
はい。
そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの
勝手に
聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたします。
どうも、俺もサイダーです。皆さん、生きるのって大変ですね。今日はそんな生きづらい世の中を一生懸命生きてる、頑張って生きてる人モノマネっていうのをやりたいと思いますので、ぜひ皆さん聞いてください。それでは行きましょう。まずはこちら。人見知りだけど仲良くなりたい人には思い切った距離の詰め方をする人。どうぞ。田中さん、明日休みなんですか？あ、そうなんですね。え、ちなみにあの、そのなんかあの予定とかは？あ、ない。あ、本当に暇。へえ。プール行きません？
プールは近いよ。
まだ早いですよね。続きまして、全然仕事できないけど絶対にシフト変わってくれるからバイトクビにならない人。やります。明日、明日大丈夫です。いつもありがとうございます。嫌なんでしょうけど、ありがとうございます。それでは最後です。自分の姪っ子が何を言ったらすごく嫌がるのか分かっているおじさん。
なんだ、ともみちゃん、そんな、え、お母さんにそんな口の聞き方して。
抱っこするぞ。
自分も傷ついてるのに、ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ちょっとうん、皆さんね、リスナーの皆さんも、ラジオじゃちょっとね、
そう。
あ、まあ、伝わってるとは思いますけども、うん、まあ、これ、俺、目の前だからね、
彼は
ね。
そうなんですよ。もう顔も見えちゃってるから。うん、
やっぱりこのリアクションもやっぱり本当は見ていただきたいと。
本当そう。
ただまあ、ラジオだからね。
うんうんうん、そうなんですよ。申し訳ないですけど。
まあ、そこら辺は、サイダ君を想像して。
そうそうそう、もう想像してね。
聞いていただければと。
想像と。
いや、めちゃめちゃ面白い。
う
ん、
ありがとうございます。
いやー、さすが。
いいですよ。
俺の息子的な。
そう、もう、息子が。
前回も言ってたけどね。
はい、お世話になっております。
もう前回初めて会ったはずなのに。
そう。
前回初めて会ったはずなのに。
いやー、全然関係なっちゃった。
もうね、はい、本当にそれくらいもう大好きな。
ありがとうございます。
森本サイダ君でございます。
はい。
まあ、前回はね、
うん、
まあ、人となりというか。
はい。
おし、サラリーマン時代の話とかね。
うん、
いろいろ面白い話。
はい。
満載でしたけども。
うん、
なんか、あんまり、具体的な森本サイダー自身の話ってあんまりなかったかなっていうね。
そうですね。詳しいところまではね。まあ、
あの話はもちろんね。
う
ん
う
ん、
どうしても、
はい。これはもう、まあ、鉄則だったんで、したけどね、うん。
はい。
で、まあ、そこそこ金も儲かってきてるみたいなんで。
あ、そうですね。引きずる引きずる。
まだ、まだわかんないから。
そうそうだね。
今2ヶ月後なんで、
はい。6月くらいかな。
そうですね。その時もう一回確認しましょう。
そしたら連絡したら飯くらいおごってくれるんじゃないかなっていう。
いいですね、いいですね。
こんだけ美味しいから。
儲けてるでしょ。
いや、儲けてないよ。
儲けてるでしょ、ふみむさんの方が。
いやいやいやいや。まあ、それはね、
うん、
冗談ではないんですけど。
はい。
冗談じゃないじゃない。怖いな。
まあ、あのね、まあ、 前回も話したけど R1 ね、本当に、うん、頑張って。
そう、お疲れ様でしたということで。
お疲れ様でしたということでしたけどもね。うん、
はい。
まあ、実は、森本くんは今ね、皆さん、これは結構ご存知の方もいると思うんですけども、はい、芸人さんと、シェアを、
うん、
シェアをして住まれてるということでね。
そうですね。
ね、オズワルドの伊藤くんと、
はい、
カエル亭の岩倉ちゃんと、
はい、
ママタルトの大鶴くん、
はい、
大鶴ひまくん。
大鶴ひまです。
ね。うん、
はい。
と、同居してんだよね、
う
ん。
そうですね。なんか逆にこっちの方が知られてるっていうのがありますね。う
ん、
ね、
それはなんか、うん、ほら、伊藤くんのなんか、なんだな、まあまあ、ドキュメント的な
やつだね。そうですね。ドキュメントとか、なんか、アメトークとかでも話してくれたりしたんで。
カエル亭のね、
うん。そうですね。岩倉も。
岩倉ちゃんの話も、の時もちょこっと出てきたりね。
出てきますからね。
でも映ってたもんね、ちゃんとね。
そうなんですよ。僕も映ってるんで、
うん、
それで知ってくださる方が結構多くて。まあ、僕、やっぱりその中だと、どうしても弱い存在だったんですよ。はい、もう一人、まあ、オズワルドの伊藤とカエル亭の岩倉はもう皆さんテレビ出てるんで知ってると思うんですけど、もう一人、ママタルトの大鶴ひまんというものがいまして、
はいはい、
大鶴ギタンさんに似てて、太ってるから大鶴ひまんっていうんですよ。そいつがですね、身長が180キロあって、うん、で、
180キロ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
身長が
出て、うん、ちょっと
だけ。うん、でした。
体重がね、180センチ。で、
身長が180センチ。
もう無理だ。
テンパっております。
ごめんなさい。体重がね、175キロあるやつ。
もう、まあ、身長とそんな変わらない。
変わらないぐらい。もうだからごっちゃになっちゃってるみたいなところなんですけど、そいつと一緒に暮らしてて。
部屋が一緒なんだよね。
そうなんです。4畳半で。
4畳半で2人。
はい。
伊藤くんと岩倉ちゃんは一個ずつなんだよな。
う
ん、
そう
そうそうそう。
だから、家賃はそいつらが高めに払ってくれる、うん。
なるほど、なるほど。
だから、やっぱそういうインパクトのあるやつにいる地味なやつだったんで、うん、どうしても印象が薄かったんですけど、うん、今回 R1 に行かせてもらったんで、うん、なんとか僕も。
いやいや、もうバッチリじゃない、
うん、ありがとうございます。本当に嬉しいです。
ね、よかった、よかった。でも、うん、みんなね、本当にまあ、伊藤くんも岩倉ちゃんもね、はい、頑張って今出てるし、森本くんも来ちゃったしね。
はい、
あとはひまくんが、
そうですね。
来ればね。
はい、来れば
もう、バッチリじゃない？
そう。
バッチリ。
もう最高の4人みたいな。
みたいな、ね。
そうそうそう。
ありがたい。本当に
そう。そこに入れば売れるみたいな。
みんなね、それぞれ、もう売れて、ね、独立っていうか、それぞれね、住んだ後に、そこがまたね、聖地みたいになるってあるじゃない？
そうですね。
オードリーの春日くんとこみたいなね。
あ、そうですね。
あそこがね。
ね。だからそういうのもあるからね、うん。これは今後そういう形なんじゃないのかなと。
そうです。そうなんです。だから売れて、そこがもう聖地みたいな感じになったらいいって言ってるんですけど、うんうん、そこは、やがて都市開発のために建て壊されるんで、取り壊されるんで、取り壊されるんで、もう、いずれはなくなっちゃうところ
で。そうなんですか。
いずれはなくなっちゃうんですよ。
そうなんだ。それはちょっと寂しいな。
寂しいですね。
なあ、絶対聖地になるのにな。
聖地になるんですけど、もったいない。
もったいないよ、それ。
そうなんですね。でも森本さんってこの皆さんと同居する前からルームシェアは結構やられてるんですよね。
結構そうですね、してました。うんうん、で、大阪時代もしてましたし、
はい、
で、なんだったら東京来た時は、
はい、
同じタイミングで東京、上京してきた、はい、3人の芸人と一緒に住んでた、うん、はい、まあ4人暮らししてたんですけど、それでですね、その僕以外の3人の芸人が、はい、2ヶ月ぐらいで芸人を辞めまして、東京せっかく来たのに辞めまして、で、僕はその元芸人と住むみたいな感じになって、
はいはい、
で、その3人のうちに2人がコンビだったんですけど、そこで、まあ YouTube をやると、
はいはい、
YouTube をやるから、カメラマンがいるって言って、うん、元芸人でも何でもない、ただのおじさんをその家に招き入れたんですよ。
はい、
そのおじさんが加わって、5人暮らしになって、その元芸人3人とおじさんが毎日のように麻雀をするんですよ。
うん、
もう、そこだけで僕は結構いっぱいいっぱいだったんですけど。
そうですね。
やがて、おじさんがちょっと自我を持ち始めたっていうか、うん、
はいはい。
今までそのおじさんは遠慮して、洗濯機の横とかで寝てたんです。もう急に家に来たから。うん、
ああ、なるほど。
ただもうそこがもうきついから、なんとかしたいっていうことで、僕とおじさんが相部屋になりそうになったんです
。知らないのに。
知らないおじさんと。それはもう、絶対嫌だってなって、なって、で、ちょうどルームシェア応募してたオザルドのところに、駆け込んだんです。
なるほど。
で、まあ、いろいろあって、伊藤と住むことになったんです。
ねえ。まあ、でもよかったよね。
はい、本当によかったです。
そこはね。
もう、
あの家にいたらどうなってたこと
か。そうです。ちなみにあそこの家は継続されて住んでるんですか？
継続して住んでます。ただもう一人だけ、結婚するから出て行って、今本当にその YouTube やるって言ってたやつと、その知らないおじさん3人で住んでる。そのおじさんが今どうなってるかどうかって。うん、で、YouTube もやってないし、その二人も、う
ん。あ、やってないんですか？
でもその、大鶴ひまんくんと二人で一部屋なんでしょ？
はい。
うん、
結構、こう、体格もいいからさ、
はい、
大変じゃん。
まあ、大変っちゃ大変なんですけど、まあ、別にリビングはあるんで、うんうんうん、それは別に大丈夫なんですけど、うん、でも、何より、大鶴肥満って、175キロなんで、うん、皆さん、結構でかいと思ってるかもしれないですけど、はい、結構でかいんですけど。
いびきかかないんだよね。
そうです。おー。おー。落ちを
言っちゃダメよ。
そっか、もうそっか、もう何でも知ってるから、何でも知ってるから。
いびきをかかないってことはちゃんと呼吸はされてるんですよね。
呼吸はしてる、はい、呼吸はスースー言ってるんですよ、本当に。
すごい体ですね。
すごい体なんです
よ。そうなんかそんな不思議な体の大鶴さんなんですね、
はい。俺も住んでんのかなってくらい知ってる
し。そうですね。あれ、
実は俺もいるっていうね。ひそかに。怖い。
だとしたら怖いんですよ。
そう。今日初めて会ってるのに。
怖い。
知らないおじさん枠になっちゃうからやめてください。
知らないおじさん枠だよ、
ほんとに。
知らないおじさん言うなよ。もう会ってんじゃん。
失礼いたしました。
こんなに応援してんのに知らないおじさん呼ばわりされたら。
それはすご
い。どういうことだよ。
すいません、ありがとうございます。
いやいや、全然。これちょっと、オチ言っちゃった俺は悪かったね。
つい
もたまらず言っちゃったんだよ。もう知ってる、ね、知ってると思って。
そう、
知ってんだこれと思って。
ネズミの時は我慢もしてたのにね。
ネズミ言っちゃったけど、ね。
言っちゃったか、そっか、言っちゃったか。じゃあダメだ。
まあね。そんだけ俺は惚れ込んでるっていうこと
だよ。ありがとうございます。
いやいや、もうね、そんなこんなで本当に。まあでも、シェア楽しいでしょ。
楽しいですね。
ね。
もう、大概のことは許してくれて、もうみんな優しい奴らなんで、本当にありがたいんですけど、なんかね、やっぱ、他の3人からはクレームは結構来てて。
森本さんに。
僕にクレーム、唯一結構その3人が僕にだけ不満があるっていう。僕結構ネタ考えるとき、部屋の中うろうろしたりするんですよ。部屋の中うろうろして、で、セリフをたまに言ったりしてるらしいんですよ。
なるほど。
無意識にね。
無意識に。そのときの独り言がエグすぎるって言われてて、本当になんか、で、あと一番ひどいのが、そのシャワー浴びてる時なんだ、はい、お前はって言って、はい、そのシャワー浴びてる時に信じられないぐらい大声で独り言言ってるんだよ、みたいな。あと、たまに暴れたりするから、あれはやめてくれっていう。
暴れる？
なんか、ドーンって音が鳴るらしいんですよ、シャワーの方から。なんか本当にシャワーヘッドを壊したんかっていうぐらいの音が流れる。
それは何なの？なんかあったの？
なんかね、ネタ考えてるとき、なんか本当にテンション上がっちゃうんですよ。
はい、
なんか、
はい、
もう、ここでこうなってこうなって、だってやっガンってなっちゃうみたいな。そうね。腕をブンブン振り回しちゃうみたいなんで、もうなんか勝手にやっぱシャワーのスペースはなんか個室みたいな感じになっちゃうんで、それがやっぱ怖いって言われますね。
もうそれ怖いわ。
確かに、まあ、何があったんだろうみたいな、確かに思っちゃいますね。
ごめんなさい、なんか、ただ怖がらせただけになっちゃう。
めちゃめちゃ怖いんだけど。
めちゃめちゃ怖い。
うん、そうか、もういいんだけど、うん、それも芸人だから、うん、ストイックだっていうふうに思えばそれいいんだけど、うん、もう怪我とかしちゃったら困るからね。
いや、そうなんですね。
ね、
確かにね。
そこやっぱりね、
うん、
それだけだよね。
うん、そこだけね。
あと物壊したら怒られるしね。
うん、そう、物壊したら。
そこだね、
やっぱ
ね。
お父さん目線で話すのやめてもらっていいですか？
そう
です。怪我するのは危ないというか、お父さんだから。
そうでしょ、だって。
まあそうなんですけど。
ただ、やっぱりネタ作ってる時も入り込んでるから、
う
ん、それは俺もわかるんだよね。
そうい
う気持ちはわかるんだけどね。
なんかどうしてもね。
まあ、怪我だけしないようにね。
そうですね。
していただければと思いますよ。
うん、はい、なんか、今そんな話してる時にもう時間になっちゃってるんですよ。うん、
めちゃめちゃ前回より早くね。
そう、なんか前回より早く過ぎてません？
なんか結局僕のことわかりますか？
うん、わかった。
まあまあまあまあ、まあ、
わかりました。
まあ、ちょっとだけ。
ちょっとだけ。
まあね、こんなラジオ番組で、はい、こんなって言い方あれだけどさ、森本くん呼んで、いろいろ話聞いて、
うん、
ここで全部わかるわけがないんだよ。
まあそうなんですよ。
これからこう行く人なんだから、
うんうんうん、
後のこの活躍の中で皆さんの目で確かめて皆さんの耳で聞いていただかないとダメだってことね。
なるほど。いいようにまとめましたね。
序章だから。
なるほど。
ありがとうござい
ます。この番組にゲストに、ゲストに来ていただいたのは、
うん、
ということだというまとめをしたんですけど、いいでしょうか。
もうありがとうございます。
もう拝まれてるような感じで今やられてます。
もう全然まとまってなかった。ありがとうございます。
俺絶対6月に電話するから。
じゃあ電話する
ということ。給料日くらいに。
準備しとこ。準備しとこ。
準備しといてください。ということでね、もうちょっとお時間が迫ってますので、はい、また前回同様にですね、はい、思い出の曲、もう一曲教えていただけたらなと思うんですけど、はい、今回はどんな曲になりますか？
前回がですね、うん、OS 宇宙人というちょっとマニアックな曲を、
あ、そうでしたね。
紹介させていただきまして、うん、今回のやつもちょっとマニアックかもしれないんですけど、はいはい、玉置浩二の田園っていう曲なの。
みんな知ってる。
全然マニアックじゃない。
全然マニアックじゃない。
みんな知ってる。
そうですね、あのね、結局ね、で、お前みたいなんで、あの、アニソン言うんじゃないってめっちゃ言われたんですけど、はいはい、結局ね、あの、年取ったら玉置浩二さんの田園はもう、染みるんです、う
ん、染みるんですね。
染みるんですよ、本当に。
年取ったってまだ31だっけ
?31 なんですけど、
う
ん、
まだまだですよ。
まだまだだよ。
まだまだ。
なんなんでしょうね、うん、この、なんか、あえてもう、やっぱ、うん、生きているんだ、それでいいんだっていうのが、なんか、やっぱ、こんなにやっぱ染みるんだっていうか、その、うん、芸人になって本当に、結構挫折するんですよ。やっぱもう才能ないのかって思った時、なんか昔から聞いたことあったんですよ。
その 耳にするよね。
することはあったんですよ。でも改めて聞いた時、こんなに泣ける曲なんだと思って。
いい曲だよね。歌詞もいいしね、本当に。
こんなにいい曲なんだと思って。
わかるわかる。俺も結構いい曲だと思う、あれは。
本当に、やっぱ、田園の良さが分かったら大人だって僕は思ってるんですよ。うん、
なるほど。
ぜひ、その田園を聞いていただきたい
な。あ、いいですね。
森本さんも大人だと。
大人ですよ。
大人ですよ、ここまで。
あの、それ第一期大人だからね。
うん、
第二期になるところ、よし行くぞとかなって
る
から。
あ、そっちね。
そういうこと、
まあ、俺たちは第二期なんで、もう、よし行くぞ。
なるほど。
なるほど。じゃあ今は、田園ということで。
田園で。はい、僕は田園で。
わかりました。お知らせとかってありますか？
ぜひ、前回は YouTube の活動をちょっと、報告させていただきたんで、うん、はいはい、今度は、ライブを、ぜひ、ライブを見に来ていただきたいです。うん、松竹芸能のですね、はい、ライブがございます。
はい、
それがですね、4月、はい、4月23日の、うん、松竹トップザ21っていうのがございまして、それがですね、ピラミッド型のライブとなっておりますので、はい、お客様の投票で僕が1軍に上がるか2軍に上がるか決まってくるので、ぜひ、それを見に来ていただきたいなということで。
なるほど。それは当日でも買えるんですか、チケットは。
当日でも買えます。
なるほど。
当日でも買えるし、僕のツイッターで、リップとか、返信とかくださったら、うん、対応しますんで、よかったら。
森本さんから直接。
受付に言います。スタッフさんに言います。
なんかそっちの方が良くないですか？なんか。
それ言っちゃっていいの？そんな。
そうそう。
なので、それはね、全然言っちゃっていいんですよ。
いいの？
全然言っちゃっていいし。
ハゲになっちゃうから、
そうしてほしいんですよ。
そうね。
むしろそうしてほしい。いろんな事情があって、そうしてほしいんです。
女性ファンってちなみに増えました？
まあ、増えました。すいません、なんか、すいません、なんか、僕みたいな
のが。じゃあ、これから DM に女性からどんどん来るってことですよね。
それは行くべ。
なんか、もう、増えました。すいません。
まあね、女性にモテ始めたようですけども、おっぱい見てゲロ吐かないように。
うわ、それも知ってんのか。
ちょっと知らない人はね、
それを知ってんのか、
どっか知らずね、確認してください。
確認してください。
はい。
ということで、はい、すいません、ありがとうございます。
最後にそんなの出
さない。俺言うの忘れたなと思って、
今、皆さんが言ってたら。
そうだね、いろんなもう時間がないんで、ちょっとあれですね。
急に10人くらいのおっぱい見ちゃってね、ストリップ劇場のエキストラの役で出てね、見ちゃったもんだから入っちゃったんだよね。
そう、初めてのおっぱいだったんです、それが。
そうだったんですね。
もう、あんなにおっぱい見たのは初めてだと思って。
ちょっと待って。言って大丈夫、放送事故ならない。
おっぱいは大丈夫だよね。
ピーってならない。あ、オッケーもらってる。
大丈夫。チンチンも大丈夫
でしょ。あ、本当に大丈夫。ね、
大丈夫だよね。大丈夫、全然大丈夫だよ。
オッケー、オッケー。これがなし。
あれはダメだけど。
うん。あ、なるほどね。
なるほどって知ってんだった。
分かったけど、なしになったら怖いじゃん。
はいはい
はい。はい、ということで、もうなんだ最後。
はい。ということでね、はい、2回にわたり来ていただきました。
うん、
お笑い芸人の森本サイダーくんでした。どうもありがとう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってね、これからも。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。
おつまみゅうじ。
はい。春うららということで、おつまみゅうじくでございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしく。
全国の奥様。よろしくお願いします。
なんで奥様なんだよ。
いや、まあ、たまには
奥様路線で行くのかい。
そうですね。まあ、この4月20日ということで。
熟女路線ってこと？
いや、熟女とは言ってないです。危ないですよ、ふみさん。本当に今。
何が？
ジェンダーレスの時代に。
全然俺そんなのもう、したことじゃねえし。
危ないですよ、その性別問題は。
もう関係ないわ。
あれ、知ってますか？アメリカかな？ トイストーリーって映画あるじゃないですか。
あるよ。
ポテトヘッドってわかります？
あ、してるよ。
あれ、ミスターとミセスいるじゃないですか。うん、あれ、撮ったんですよ。
してるよ。
あ、名前。
してる、してる。
どうなっちゃうんですか、これ。
それだ、そんなこと言ったらミスタードーナツだってダメじゃんな。
いや、それ、そんなこと言ったらミス日本とか、そうそうそう、ミスなでしことかもダメじゃんね。ダメだよ。っていう。
もうな、腑に落ちないよね。
腑に落ちないし、なんか、ちょっと行き過ぎですよね。
だってそれは、ミスターポテトだよね。
そうですね。
ミスターポテトでもう完結してるわけだ、名前が。
はいはいはいはい、はい。
ね。
はい。
だから別にいいよね、取らなくてね。
まあ男性のいいっていうことはありますけど、それは男性なんだから別に男性って言っていいじゃないですかね。女性なんだから女性っていうね。別紙じゃないと思うんですけどね。
ねえ。いや、だから、今ほんとね、なかなか、いろんなことも言えない時代になりましたけども。
本当ですよ。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃですよ。
でも俺は言うよ。
ポイズンですよ。
言っていく、言っとく。
ふみさん、ポイズンですよ、だから。
反り待ちかい。
ふみさんがポイズンになっちゃいますよ。
いいですよ。ポイズン高橋でいくよ。じゃあ、
そのポイズンとなるべくちょっと一曲投入してください、今日も。
今日はね。
はい。
ちょっと今日もいいですよ。
本当ですか。
はい。今日のアーティストは、
はい。
坂本龍一。
おー、日本が誇る
教授ですよ。
教授。
まあ、もともとはね、皆さんご存知だと思いますけど、はい、イエローマジックオーケストラのメンバーでございますよ。
はい。
坂本教授。
もうやっぱ、この時代の最先端行ってましたしね。まあ、そうそう、今も行ってますけど。うん、
まあ、世界に通用するからね。
うん。
だからやっぱり素晴らしい、まあ、才能もそうですしね。
今、ニューヨークかなんかにいらっしゃるんですよね。そうそうそう、
在住ね。ほんで、まあ、かつてはね、
うん、
清志郎さんと「いけないルージュマジック」とかね、
うんうんうん、
共演したりもしたし、
うんうん、まあ、そう、なんかああ見えてとか今ね、うん、知らない人はその白髪の白髪で、うん、っていうイメージ、こうなんか品がある感じですけど、うん、昔は結構ね、顔にこうペイントとかしたりとか、
そうそう、
結構80年
くらいだから、
ね、そうですよね、
結構ニューウェーブ的な、
そうですよね、
アプローチをしてたんだよね、
シティポップ的な感じなのかな。
だからまあ今もね、もちろん素晴らしいけども、
うん、
やっぱり若かりし頃、
うん、
YMO から YMO を一応解散して、
はい、
まあ、また再結したけど、
うん、
その解散した後のソロ、
うん、
ほんで戦場のメリークリスマスとか、
裏 BTTV でしたっけ、うん、なんだっけ、あのピアノだけの、うんうんうん、あれで確か、
う
ん、オリコン1位取ったら初なんですよね、坂本さんがね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
つうわけでね、
はい、
今日はそんな坂本教授の、
はい、
1980年リリースのセカンドソロアルバム、
ああいい
っすね、B2 ユニットから、これは僕の大好きな曲です。めちゃめちゃかっこいいです。
はい、
ライオット・イン・ラゴス。カルピスです。
どうもアシスタントのマノマッチャラテです。
なんじゃそれ。
いきなり振るからでしょ。もうやめてよ、三ツ矢サイダー。違うか、森本サイダーか。
何、三ツ矢サイダー青かお前。ちょっと高橋カルピスってよくない？
え、そう？
もうちょっと今ふと思って言ったんだけど、
うん、じゃあ私のマノラ抹茶ラテは
全然ダメだ。
なんでですか。
ちょっと次回から高橋カルピスの勝手に聞かないでしょうかな。
いや、ちょっとそれは結構厳しい。
あ、カルピスって多分商品名だからダメだ。
まあそうですね、そうそうそう、うん、森本さんって大丈夫なのかな、そのサイダーって。
サイダーっていうのは商品名じゃないもんね。
そっか、じゃあ大丈夫なのかな。
ドリンクの総称じゃないの。
うん、じゃあいいのか。
だってコーラもコカがついてなかったらいいんだよね。
あ、そうなんですか。
そうだよ。
なるほどね、
うん、
じゃあ森本さん
調べて、みんな調べて
調べてね、
聞いてる人調べて適当なことばっかり言ってるかおじさん。
そうそうそうそう、
ごめんね。
そう、適当なことばっかり言うし、最後なんかおっぱいとかみんなで言ってお分かりしちゃったから。
いや本当におっぱい言うよ俺。
本当にもう言わなくていい、大丈夫、
まあね、
森本さんもわーってなってたから最後。ええー、みたいな、
ドキッとしてたね。
そう、ドキドキしちゃってたから。
はい、じゃあ告知。
はい、次回の放送5月、ゴールデンウィークの5月4日火曜日の20時夜8時 時からです。
もうゴールデンウィーク真っ只中じゃないですか。
いやそうなんですよ。え、何してます？
いや家にいるんじゃない。
あ、家にいる。
まだ実際仕事か分かんないけど。あ、
そうなんですね。
なんかしてんじゃん、
うん、じゃあ皆さんもね、休みなのかお仕事なのか、うん、何かどっかに出かけてるか。
我々はほら、皆さんが休んでる時って意外と仕事じゃん。
いやそうなんですよ
な、
はい、私もちょっとイベントでいないんですよ。
そういう芸能のお仕事ってさ、
うんうん、よくありますよね。
大変だよな、
うん、
でも平日の方が人が混んでなくていいっていうのもある
よね。まあ、そうですね。そういうところもまあいいところっちゃいいところかもしれないですね。
はい、
はい、じゃあ
次回もお楽しみということで、お相手は高橋ふむみと、はい、
アシスタントのまなでした。
そんじゃ
またね。
高橋文美の勝手に聞き上がれば、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。